ーチョイス775イベント公開収録スペシャル。こんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの奥野あかりです。この番組は FM 舞鶴が舞鶴市の人気の観光スポットで開催されているイベントで公開ラジオ収録を行い、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今回の公開収録スペシャルは舞鶴赤レンガパークプチ環境フェスタガラスの地球を救え上映会会場からお送りいたします。それではここからは舞鶴赤レンガパークプチ環境フェスタガラスの地球を救え上映会会場公開収録の模様をお送りします。
それではこれより FM 舞鶴クールチョイス775公開収録を始めます。本日はプチ環境フェスタ2021の中の一環として、アニメ上映会を行いましたが、本日ゲスト舞鶴環境市民会議地球温暖化防止プロジェクトチームチームリーダーの森脇博さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、舞鶴赤レンガパークのいろいろなところでこの温暖化についてまた環境について考えさせられるような催しがあったんですが、
そうですね、はい、毎年恒例でやってました環境フェスタ、
はい、
残念ながら昨年は全然、実施することはできませんで、今年、それでも規模縮小の上、なんとか開催にこぎつけることができたということになります。
はい、私もね体験させていただいたんですが VR の映像シアターというもので、はい、今後地球がどのようになっていくのかっていうようなシミュレーションを拝見したんですけども、
はい、今回、展示に使用したコンテンツにつきましては環境省のですね、クールチョイス の, プログラムの一環で、借り出すことができまして、
はい
はい、そういった VR というですねちょっと新しい展示物もご披露することができました。
はい、 VR バーチャルリアリティということで、ゴーグルをかけると前後左右なんか首をぐーっとこう回しても、ね、はい、いろいろな場面があ
たかも 海の中にいたり高い塔の上にいたり、はい、はたまた押し寄せる洪水に揉まれるような場面もご覧になれたかと思います。
はい、実際になんか今のままでこう環境の崩壊というか自然崩壊が進むとあのようになるのかと思うと本当に怖いことだなと思うんですが、
そうですね、コンテンツとしては少し誇張したところも当然あろうかと思うんですけども、それぞれに、予想されるデータに基づいて作られているものなので、あながちそのオーバーな表現ばかりではないというふうに思っています。
はい、私たちが今できることっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
はい、私どもその環境市民会議として、日々活動している中で、押しなでて皆さんの関心は高くなってきてます。
はい、
特に地球温暖化それから気候変動ということについては、つい最近も国際会議 COP26 がありましたけれども、そういった報道等もですね、ありまして、非常に皆さんの関心は高くなってきているとは思うんですけども、実際に日常生活の中に、取り込めるかどうか、これが一つの鍵だと思います。
はい、実際に今広くなんかこう私たちでもできるかな私でもできるかなっていうことで進んでいるのがマイバッグと、マイボトルというようなところかと思いますが、
はい、そうですね、はいはい、まずそういった手近なところから、コンビニレジ袋が、有料化にもなりました。
はい、
そういったところからさてどうなのかな、一方でそんなことしても役に立つのとかっていう疑問もあるかと思うんですね。
はい、
でもそれはそれで、考えるきっかけとして捉えていただければなというふうに思ってます。
はい、どうしてもやはりこのクールチョイスという言葉がなかなか浸透しないんですけども、
はい、そうですね、はい、浸透は確かにまだまだだと思います。でもそれを地道に続けていくこともまたしかりですし、 それと意外と日常の中で、はい、もうすでにいろいろと関心は皆さん自然とお持ちになっている、はい、そういったふうにも感じます、
はい、例えば、
私どもの活動の中で小学校で、教育環境教育の活動も毎年やらせていただいております、
はい、
2021年度につきましては、舞鶴市内の7つの小学校が応募してくださいまして、ね、ゴーヤーを使った緑のカーテンを育てて、はい、環境について若干掘り下げた、授業をさせていただくんですけども、その中で4年生の10歳の子どもがですね、はい、いろんな質問をしてくれてます、
うん、
で、やはり子どもたちは肌身に感じて自分のことだと思ってくれている、そんな実感を持つこともできます、
はい、
例えば電気自動車でございますけども、最近はもう世界的にそういう流れになりつつありますが、4年生の子がですね、電気自動車は本当に CO2 の削減になるのっていう質問をしてきたり、
はい、
これからの世の中は水素はどう使われていくんですか、そんな質問まですることもいます。
実際どうなんでしょう。
そうですね、日本の場合、ただ単に世界の潮流に乗っていくだけでいいかというと難しいところはいろいろあるかと思います。でも、選択肢として当然車の問題、ガソリン車がなかなかこれから、販売すらできなくなってくる世の中が来るかもしれません。そういったところは当然考えていかなきゃいけないんですけども、一方で身近な生活の部分、例えばお家の電気を どれだけ使っているか、毎月の電気代がいくらなのか、そんなところから興味を持って始めてもらえたらなと思ってます、
はい、クールチョイスという言葉の中にそのクールという名があるので、どうしてもクールビズ、ウォームビズ
そうですね、
なんかね、はい、じゃあウォームチョイスではないんやなみたいなところもあったり で、ね、で難しいなっていうふうに考えられる方もいらっしゃるんですけども、
まあこの活動の一環で必ず最初に説明させてもらうのが、はい、クールとは賢いという意味なんですよ。チョイスとは選択という意味で、選べることがあったら賢い選択をしてどちらかがいいか、考えていただく、
はい、
そういった流れをいつも説明させてもらってます、
はい、
日々の生活の中でですね、例えば、電気の使い方、ガソリンの使い方、そういったものを果たしてどっちがいいのかな、選択肢があるんだったらそれをまず考えていただく、それがクールチョイスのまず第一歩かなというふうに考えております。
はい、私たち FM 舞鶴も、クールチョイスに賛同していろいろなこう啓蒙活動というのは行っているんですけども、なかなか浸透しなくて、出会ってクールチョイスって何って聞かれるとそういうふうにね答えたりするんですが、
そうですね、
はい、
でも、この流れというのは、はい、もしかすると最近の禁煙活動の流れと同じように、ある日突然普通のことになったよねっていう日が来ると信じております。
はい、
はい、
今日の映画の中にもそのようなね、言葉があったので、あ、なるほどというふうにも思いますね。
はい、まあみんなが少しずつ気をつけているうちに、みんなが考えることがいつの間にか普通になっていく、その底辺を広げていく、そのためにやっぱり地道な普及活動しかないのかなというふうに考えますね。
はい、便利と引き換えにこう失うものの大きさっていうのも考えてもらいたいですよね。
そうですね、
はい、
それともう一つ、その省エネ推進啓蒙活動の中で最近言わせていただいているのが、決して我慢をするために省エネをするわけではないということですよね、はい、より、豊かな暮らし、より安全な暮らしがその向こうには待ってるんだよという伝え方をしたいと考えております。
はい、ありがとうございました。それでは最後にですね、みんなで一緒に、みんな一緒にクールチョイスと、叫んでいただきたいと思います。せーの、みんな一緒にクールチョイス。 どうもありがとうございました。本日のゲスト、舞鶴環境市民会議地球温暖化防止プロジェクトチームチームリーダーの森脇浩さんでした。ありがとうございました。
クールチョイスは省エネ機器買い替え促進、省エネ住宅普及促進、エコカー普及促進、クールビズやウォームビズ実施の推進、LED 照明の普及促進、再エネ電力の利用促進、そして食品ロス削減の普及促進など、クールチョイスを効果的に推進するためにさまざまなテーマが分かりやすく設定されています。そして今日のクールチョイステーマはエコドライブの普及促進についてです。エコドライブとは、急がない、乱暴にならない、ゆっくり加速、ゆっくりブレーキ、車間距離にゆとりを持つ、一つ一つは小さなことかもしれません。でもそれが積み重なれば、日本の世界のドライバーがみんなで取り組めばきっと大きな力になります。環境への負荷や交通事故が減り、あなたやあなたを取り巻く人の幸せにつながっていきます。エコドライブは誰にでも今すぐに始めることができるアクションです。小さな意識を習慣にすることで、あなたの運転が良くなって、きっと社会も良くなります。できることから始めてみましょう。エコドライブ。エコドライブポイント1、自分の燃費を把握しよう。自分の車の燃費を把握することを習慣にしましょう。日々の燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感できます。車に装備されている燃費計、エコドライブナビゲーション、インターネットでの燃費管理などのエコドライブ支援機能を使うと便利です。エコドライブポイント2、ふんわりアクセル、Eスタート。発進するときは穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう。最初の5秒で時速20キロ程度が目安です。日々の運転において優しい発進を心がけるだけで 10% 程度燃費が改善します。焦らず穏やかな発進は安全運転にもつながります。エコドライブポイント3、車間距離にゆとりを持って加速減速の少ない運転。走行中は一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると無駄な加速減速の機会が多くなり、市街地では 2% 程度、郊外では 6% 程度も燃費が悪化します。交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。エコドライブポイント4、減速時は早めにアクセルを離そう。信号が変わるなど停止することが分かったら、早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、2% 程度燃費が改善します。また減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。エコドライブポイント5、エアコンの使用は適切に。車のエアコンは車内を冷却除湿する機能です。暖房のみ必要なときにはエアコンスイッチをオフにしましょう。例えば車内の温度設定が外気と同じ25度であっても、エアコンスイッチをオンにしたままだと 12% 程度燃費が悪化します。また冷房が必要な時でも車内を冷やしすぎないようにしましょう。エコドライブポイント6、無駄なアイドリングはやめよう。待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際はアイドリングはやめましょう。10分間のアイドリングで 130cc 程度の燃料を消費します。また現在の乗用車では 基本的に暖気運転は不要です。エンジンをかけたらすぐ出発しましょう。交差点で自らエンジンを止める手動アイドリングストップは以下の点で安全性に問題があるため注意しましょう。自動アイドリングストップ機能搭載車は問題ありません。手動アイドリングストップ中に何度かブレーキを踏むとブレーキの効きが悪くなります。慣れないと誤動作や発進遅れが生じます。またバッテリーなどの部品寿命の低下によりエンジンが再始動しない場合があります。エアバッグなどの安全装置や方向指示器などが作動しないため先頭車両付近や坂道での手動アイドリングストップは避けましょう。マイナス20度程度の極寒冷地など特別な場合を除き走りながら温めるウォームアップ走行で十分です。エコドライブポイント7、渋滞を避け余裕を持って出発しよう。出かける前に渋滞、交通規制などの道路交通情報や地図、カーナビなどを活用して行き先やルートをあらかじめ確認しましょう。例えば1時間のドライブで道に迷い10分間余計に走行すると 17% 程度燃料消費量が増加します。さらに出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になります。エコドライブポイント8、タイヤの空気圧から始める点検・整備。タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適正値より不足すると市街地で 2% 程度、郊外で 4% 程度燃費が悪化します。またエンジンオイル、オイルフィルター、エアクリーナーエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。エコドライブとは燃料消費量や CO2 排出量を減らし地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけです。またエコドライブは交通事故の削減につながります。燃料消費量が少ない運転はお財布に優しいだけでなく同乗者が安心できる安全な運転でもあります。心にゆとりを持って走ること、時間にゆとりを持って走ること、これもまた大切なエコドライブの心がけです。エコドライブは誰にでも今すぐに始めることができるアクションです。小さな意識を習慣にすることであなたの運転が良くなってきっと社会も良くなります。できることから始めてみましょう。エコドライブ。この時間はクールチョイス775イベントスペシャルとしまして、舞鶴赤レンガパークプチ環境フェスタガラスの地球を救え上映会会場での公開収録の模様をお送りしました。この時間の担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりでした。